私が19歳ぐらいの頃の話だから、もうかれこれ32年も前の話だ。私は浪人生活に飽きていた。毎年東京芸術大学の油絵科を受験しては落ち、来る日も来る日もデッサンデッサンの日々だったのだ。そんなある日、先輩浪人の H さんがアルバイトの話を持ってきた。東京都議会議員の選挙のバイトである。とは言っても、やることといえばただのビラ配りだ。ノルマもなく、立候補者が演説している近辺で通行人にどんどんビラを配ればいいだけである。楽勝だ。候補者は目黒区を地盤にしている小杉隆という人だった。何年か後には国会議員になったし、今もおそらくそうだと思う。若くて元気でスポーティーな方だった。奥様も美しい方で、田舎から出てきたばかりの私にとってはいかにも高級な人々のように見えたものだった。党派としては自民党だったので、ねじれ派の私としては多少の不満はあったが、ビラを配るのにはポリシーのポの字も必要なかったので、毎日楽しく早起きして1時間ほどかけて都内へ向かった。選挙事務所は自由が丘にあって、毎朝紙袋4つ分ぐらいのビラを持って、そこから指定された場所へと出発するわけである。ビラ配りの男組が10人ぐらいいて、他にも事務所詰めの女子アルバイトが5人ぐらいはいたと思う。選挙事務局長は確か藤瀬さんという方だったような気がする。恰幅のいい姿が多少その筋の人のようにも見えたが、笑うと面倒見のいい優しいチンピラのようになってしまうところがなかなかに魅力的だった。女子アルバイトの松井さんと話をするようになったのはバイトを始めて 4,5 日目だった。仕事前と仕事後のほんの 5,6 分の間、事務所での立ち話ではあったが、出身地のことや受験のこと、年齢や趣味など結構いろいろ喋った。上品な切れ長の目で、どこかしら中国系富豪の令嬢風であり、育ちの良さそうな美人だった。肌の白さが純粋な日本人のそれとは明らかに違い、透明度が高かった。いろいろ噂があって、小汚い美大浪人の私などにとっては眩しい存在ではあったが、唯一確かな情報として英語、日本語、中国語がペラペラで、いわゆるバイリンガルだということだった。バイリンガルが選挙事務所でどんな仕事をしているのか私には知る由もなかったし、全く関係などないことなのかもしれなかった。その頃の私はクソがつくほどの真面目な青年だったし、言われた仕事はきっちりと、いやいや相手が期待する以上の成果を出してみせようといったピュアな気持ちを持っていたので、選挙事務局長の藤瀬さんにはいつの間にか随分と気に入られてしまっていた。ある日ビラ配りから戻ると、一人だけ別室に呼ばれたのだった。
よう、あのさ小林君、松井さんから聞いたんだけど、鹿児島の出身なんだって。
はあ、
鹿児島弁は話せる？純粋なやつ。
それはまあ当たり前ですから。純粋かどうかはわからないけど、なんでですか？
実はな、世の中にはいろいろなやつがいるわけよ。小杉隆は若くて人気も実力も将来性もあるのよ。それを妬んでな、嫌がらせの電話が多いのよ。ズバリ言うとな、そういう電話の会話会をやってほしいんだな、鹿児島弁で。
私は迷った。ビラを配るだけの仕事だと聞いていたので始めたのだ。煩わしいことを何も考えず、黙々とした単純作業はストレス解消にもなっていたし、そんなちょろい仕事で他のバイトの 1.5 倍の時給が稼げるというだけで、私はもう十分に満足していたのだ。それをまたあえて変える必要があるのか、口下手な自分に務まるのか、私は考え入れた。いつもなら何が何でも消極的に逃げてしまう私なのだが、心を許したのには理由があった。その電話係を引き受けてくれるなら、さらに今の倍の時給にしようと藤瀬さんが言ったからだった。2週間の稼ぎの見込みは7万ぐらいの予定だったが、それが一挙に10万を超える額になるというのはなかなか魅力的なことだった。さもしさに負けたわけである。
全然関係のないことをベラベラ喋ってほしいんだよ。逆に受け答えなんかしたんだ。相手が訳が分からなくなって電話を切ればこっちの勝ちなんだよな。そういうことなんだ。
選挙事務局長の藤瀬さんは不敵な笑いを浮かべて説明を続けた。私は不安を感じながらも、一
ょっと面白そうではあるな
ぐらいの気持ちになってきていた。その反面、脈略は何もないのだが、我がふるさと鹿児島をなんだか誰かに売り飛ばすような感覚を少し感じていた。そんなことのために母国の言葉を使ってはいけないような気がしたのだ。いろいろな思いが頭の中を走ったが、10万円の姿と当時欲しかった一眼レフカメラの姿がそれらの思いとクロスした。
わかりました、やってみます。
私は決断した。藤瀬さんを部屋に残し、私一人応接室から出てくると、事務所のデスクに向かって書類整理のようなことをやっていた松井さんが私をちらと見て、手の位置を動かすことなく机の上に置いたまま指先だけでピースをした。おそらく松井さんが私を藤瀬さんに押したに違いなかった。翌日からすぐにその仕事は始まった。ビラ配りのバイトの話を持ってきてくれた先輩浪人 H さんと数人の仲間を見送り、私一人が選挙事務局のデスクに着いた。そして電話もすぐになった。誹謗中傷の塊のような内容だ。
小杉はよ、女癖が悪くてよ、俺の妹を若い頃腹増しやがってよ、このことを世間にバラすからな、調子に乗ってんじゃねえぞ、ほら、なんとか言ってみろ、ほら、
なんていう感じなのである。そして私は全然意味のないことを鹿児島弁で言うのだ。
あんよ、おいがちんけい頃朝起きせえにわを見ちょったら、ベボが入ってきせえ、高菜葉っぱをごっそり引っ越してドタッチ眠ってしもたとよ。
意味はこうである。あのね、私が小さい頃朝起きて庭を見ていたら、牛が入ってきて高菜の葉っぱをすっかり引き抜いてドタッと横になって眠ってしまったのだよ。私はだんだん面白くなってきた。なぜなら周りの女子アルバイトたちの目が点になっていたからだ。次の嫌がらせ電話もすぐにかかってきた。
お宅たち有権者の家を午後8時以降に1軒ずつ個別訪問してティッシュ配ってるだろ。箱の底に千円札が貼ってあるっていうじゃねえか。え、お、あ、い、う。
私はバカが、お前は発声練習男かと言いたいのをぐっと押さえて、さらにさらにオーバーローカルにしゃべくった。
ゴヤチ苦声と人もんじゃんと、サダンからバーチキッセドンコビンカピョンコピョンコとんようなとこいが、がっついずんばい取れもんど、あやすな。
自分でも間違えそうだ。こうである。ゴーヤというのは苦売りと同じものですよ。にわか雨がバーッと降ってカエルがぴょんぴょん飛ぶようなところで、とっても苦売りはよく取れます。あなたは好きですか。だ、電話はすぐに切られた。全戦全勝一発 KO である。もうそれは日本語ではなかった。選挙事務所は爆笑の渦となる。藤瀬さんは満足そうにふんぞり返り、女の子たちは拍手をした。そして松井さんは私に駆け寄り言った。
You just buy them。
私はあまり嬉しくなかった。3、4日は私の鹿児島弁に皆笑っていたが、それ以降はいつの間にか事務所内のただのガヤになっていった。そして誰も気に留めなくなった頃に選挙は終わり、小杉隆は都議会議員になった。当選の縮小ムード冷めきれぬ中で、アルバイトたちはいくらかのご祝儀を上乗せされた額の現金入りの封筒を手に散っていった。しかし私と先輩 H はもう少し残っているようにと言われた。しばらくすると藤瀬選挙事務局長が現れ、はいよと封筒を私たちに渡した。中を覗くと15万入っていた。藤瀬さんはゆっくりはしてられねえんだといった様子で言った。
嫌な仕事を頼んで悪かったな。ほんの気持ちだ。一緒に来た二人に差はつけられねえからよ。二人とも同じ額が入ってる。じゃあな。
藤瀬さんは見たまんまの太っ腹だった。私はその金で当時キャサリン・ロスがテレビ CM をしていたキャノン FTB という一眼レフカメラをついに手に入れた。6万4000円だったような気がする。写真人生がそこから始まったのだった。そして残りの金はどこへ行ったのか全く覚えていない。バイリンガル松井さんからはその後一度だけアパートの共同電話に電話が入り、
へい、会おうよ
と言われたが、私としては当時 キャノン FTB を抱いて寝る方に興味があったようで、結局彼女と再会することはなかった。バイリンガルという言葉を聞くと、今でもちょっとたらればになる。